おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1134回をお送りします。2月10日月曜日7時45分です。はい、お知らせがあります。3月、15日の、3月15日だからほぼ1ヶ月後なんですが、1ヶ月後の土曜日ですね。3月15日土曜日の18時から渋谷のですね、スポットだったかな、なんかその、光栄の方に、から光栄だったと思うんだけどね、適当ではないつもりなんですけど、から行けるところで、渋谷です。駅から近いです。スポットストリームサイドってところなんですけれども、そちらで3月15日土曜日18時から21時までの3時間、ちょっと長いタイトルなんですけど、セミナーやります。なぜ5分でできる自分のケアすら、セルフケアですね、なぜ5分でできる自分のケアすら先送りにしてしまうのかについて、心の専門家に尋ねる3時間のセミナー。心の専門家というのが、山崎孝明さんという、臨床心理士ですね。公認心理士でもいらっしゃいます。に、私とですね、こちらの3ヶ月チャレンジに、ご参加いただいていた、新井さんという方と、3人で叶え談をしていき、その中で今のようなテーマでですね、今のテーマだけではないんだけど、今のようなテーマで、お話ししていくというセミナーです。で、コードの基盤を使っていただくと、オンラインでもやります。オンライン、オフライン、開催までの間は、動画配信の予約もできます。このいずれかを軒場、コードの軒場でですね、1000円引きとなりますので、会場参加は5000円。オンライン参加か動画は、4000円となります。そうだ、動画配布しますよっていうことを強調しておかないといけない。後で強調しておこう。というわけで、どしどしご応募くださいと言いたいわけですけど、テーマがですね、絶対この話をしますとは言えませんが、叶え談の中でしたい話として、まずですね、心療内科に行くのがいいのか、カウンセラリングに通うのがいいのか、問題みたいなのをちょっと話したいかなと。あとはですね、規則正しい生活っていうのは、心理的に心にはいいのって、悪くはないと思うんですけどね。そういう話。あと、ライフハックで成果を出したら不安は消えるのか。あとですね、これが最初のタイトルにしたいと思ってたぐらいのテーマに、休職するじゃないですか。会社休む。心、メンタル不調で会社休むとしますよね。復職日から、逆算して、今日の体調を考えることは可能か。もうちょっと言うと、いつにはなったら私は復職できるんでしょうという質問がね、多分カウンセラーの方は、しょっちゅうされると思うんですね。この質問に答えられるのか、答えられないとしたらどうしてなのかということについて、お話ししたいかなと。余裕があればね。あと、心と体のアプローチ。これは私がしょっちゅう散々言ってるやつですね。行動へのアプローチでもいいし、心へのアプローチでもいい。その流れの中で、できれば、できないかもしれませんが、ライフハックにとってのパーソナリティ障害との関係。先送りというものをですね、そもそも、私、告知文の中でも取り上げたんですが、リンダ・サパティン博士のですね、書いた、クズの人には訳があるという先送り対策本があるんですよ。古典的な。僕の中では古典的な。文春文庫今、プラスから出てんのかな。ちょっとさらに変わったかもしれませんけど、とにかく文春系の文庫なんですね。で、このグズの人には訳がある。プロクラスティネーション症候群とか言ったりするんですけど、その先送り癖といったものをですね、そもそも2000年よりも前からすでに、パーソナリティ障害の分類の中で扱おうとしていた、心理学者さんが、海の向こうにせよいたわけですよ。で、その後も人格障害とか、愛着障害といったのが、定期的にかなりの頻度で、 あのビジネス書界隈を実は賑わせてきました。あの、記憶に新しい人だったら、新しくはないけど、記憶にある人は結構いらっしゃると思いますよ。あの、性格分類みたいなやつをね、フランスの精神科医の人たちも書いた。二人で書いたのかなという本もあったんですよ。難しい性格のなんたらかんたらみたいな本だったと思うんですけどね。まあ、そういったものがあったということは、つまりパーソナリティ障害という、概念から、あの、ビジネス書にアプローチしてきた時代もあったと。そういうことになりますよね。それを話したいかなと思ってます。まあ、この番組ではおなじみのテーマです。この辺について3時間かけて、とっくりと、まあ、精神分析の歩き方を書いた、最近では当事者と専門家という本を書いたりされている山崎隆明さんに、まあ、談義していきたいなと、そういう内容になりますね。はい。ということで、まあ、3月15日、当日参加が難しくても、現地参加が難しくても、オンライン参加可能ですし、それも難しくても動画配信は、いたしますので、ぜひよろしくお願いします。はい。というところから今日はちょっとですね、まあ、これは大事なお知らせだったんですが、今日は、ちょっとチャレンジングなテーマに、テーマというかテーマはいつも通りなんだけど、まあ、チャレンジングなことを考えて喋ってみようかなと、まあ、無謀なことを考えてるわけですが、そうだな、どっちから行くべきなんですかね、これは。いいや、やるだけやってみましょう。まず、長自我っていうところから行きますね。これは3ヶ月チャレンジを始める前から考えてたことなんですけど、現代の人というのは、とにかくこのですね、私の感じているところでは、倉庫的長自我。まあ、これは、その対象関係論の中によく出てくる、しばしば出てくる概念なんですが、というものにやられてるなぁという、まあ私も含めてそうやられてるなぁと思ってたんですよ。とにかく長自我がある意味好きだよねと。あ、そうそう。最近その新井さんという方と話してる中で、アイスバスというね、まあ氷風呂ですよ。YouTube 見ていただいて、アイスバス男磨きとか、検索かけるとバンバン出てきますけど、まあマッチョな人がですね、朝っぱらからこの寒いのに、今日も大変寒いんですが、私の住んでるところすら氷点下なんですが、よ、ついさっきまでね。で、この中、氷の水風呂に入ろうというその発想がよくわからんのですけれども、まあそういうね、発想があるわけです。昔、この番組でも油風呂という、まあ先駆け男塾という、まああれは漫画なんですけどね、完全に。しかもほとんどギャグなんじゃないかっていう感じがするような漫画なんだけど、まあ油風呂に入るわけですけど、まあ油風呂は本当に死んじゃいますよね、絶対。でも氷風呂は死にはしないわけですよ。死にそうな気がするけど。その氷風呂に、まあ氷風呂っていうか氷の水風呂ね。だから、なんちゅうの、理論上0度以下にはならないはずですよね。まあ、0度の水に入ると。そういうことですよね。まあね、サウナの横によくある水風呂だって16、7度になってますからね。0度とか本当、正気の沙汰とはとても思えないんですが、僕なんかからするとね。まあ、16、7度なら入れますよ、そりゃ。18度ぐらいならね。まあ、この年になってもあんま入りたくはないけど、入れなくはないですね。気持ちいいと言ってられることもありますが、0度はダメだろうって感じがしますね。で、その、氷風呂みたいなものは一体何のためにアイスバスか、何のためにあるものなのかというと、やっぱり僕はこれはね、長自我というものを鍛えることで現実を乗り切ろうというのを風に、対象関係論側ではないけど、僕の対象関係論の知識からすると感じられるんですよ。別に自我心理学にも長自我ありますから、フロイト以来古典的な精神分析の概念ですね。自我に対して、こうしろ、ああしろと。まあ、端的に言うとそういうことなんですよ。まあ、お父さんですね。エディプスコンプレックスでいうところのお父さんですよ。ちゃんとしなさい。ちゃんとしなさいってやつですよ。なんちゅうのかな。官僚機構には必須のものみたいな感じが僕なんかにはしますね。とにかくこう、上の者には、上の者の命令を聞けみたいな。軍隊では必須ですね。軍隊では必須ですね。なんつうのかな。まあ、男とは限らないんだけど、まあ男性型社会の組織では、もうこれは非常に、 欠かせないとこれまで考えられてきた。私はそれに対して非常に強いアンチテーゼをある意味打ち出しているのが、そういう言い方は絶対しないけど、強いアンチテーゼを僕が打ち出して見えるのが倉園慶三さんのグッドバイブス。まああれは、正しさを手放すっていうのが早々に出てくる概念なので、正しさ絶対必須じゃないですか。長寿化概念はこうするのが正しいんだっていうわけなんでね、正しいことをやりなさいという。で、その正しいことをやるのは簡単ではないから、まあ、例えば朝8時に会社に来なさい、それが正しいんですってなってくると、僕なんかは6時に起きなきゃなんなくなるわけですよ。6時起きれねえってなりますよね。毎日毎日6時に起きれないじゃないですか。つまり正しさを手放すというのはそういうことなんですよ。1分でも遅刻するやつはダメだみたいなのって、つまり正しさが非常にこう担保されないとダメですよね。力ずくでも、その力ずくで正しさを担保するときに、お前ここで言うこと聞けないやつをチンチン切るからねみたいな、つまりお前は男じゃないからねっていう、まあ、これ非常にジェンダー的な問題があるんだけど、もっと言うとこの組織ではやっていけないからねって、そういうことなんですよね。組織の一員ではなくするぞと。だから、お母さんとイチャイチャしてると家族から放り出すぞっていうのも虚勢ですよね。虚勢というのはそういうふうに、正しさというものとはワンセットなわけですよ。絶対なんですよ。だから、ウィリアム・テルは非常にむちゃくちゃ横暴なんで、息子の頭の上にリンゴ乗っけて、俺の弓の腕を見せてやろうみたいな、お父さんはそれぐらい横暴でもいいわけですよ。正しいんで。ただし、ここにはスキルとか力とかの、なんていうんですかね。後ろ盾というのはあって、見事リンゴを射抜くわけじゃないですか。そしてウィリアム・テルが称賛される。もうこの犠牲者は割とどこまでも犠牲になれるわけですよ。だっておでこに矢が当たったら死んじゃうのは子供だけど、リンゴに矢が当たったら褒められるのはウィリアム・テルなんだから、要するに息子はただただ犠牲になる可能性を大量に秘めてるだけで、何もいいことはないですね。この横暴さというものが、でもお前そこでリンゴやって立ってないと王様にウィリアム・テル殺される言ってるし、これもだから王様は父親のさらなる父親なんですよ。このようにして官僚機構というものは成り立ってるわけですね。で、まあね、息子の立場からしてみればもはやお父さんはどうせね、その嫌だ立ってたくないとか言ったら家から出ねえかなきゃなんないし、あの時代家から出たら死んじゃいますからね。やっぱり立ってるしかないわけですよ。非常に理不尽だ。この理不尽さというのは、会社でおなじみの、まあ、少なからぬ方が、いつも感じている理不尽さと全く同じような理不尽さなわけですね。だから、鍛えるわけですよ。何をどう鍛えてるのかよくわかんないけど、まあ、この子もね、もうこんなね、大変なことやってられないんだけど、やんなきゃなんないから、せめて心を強くせねばということで、アイス風呂に入ったりするのかもしれないですよ。アイス風呂に入れるぐらいになれば、もしかするとこういうね、理不尽さにも耐えていけるのかもしれないじゃないですか。で、まあ、いずれにしても、それだけでいいことが起きるというわけではないけれども、まあ、現代はね、少なくとも、リンゴの頭の上に乗っかって、矢が来るの待ってたりはしなくて済みますんでね。あとは、リンゴに当たるのをひたすらひたすら祈るより他、ないですもんね。つまり、お父さんのスキルに、ここでなんだかんだものすごい期待するしかないという、この理不尽さこそがですね、この横暴なお父さんが素晴らしいお父さんなんだと思う以外いいことは何もない。よく言われているブラック企業に勤めるというのは、つまりそういうことなんですよ。最悪かもしれないし、理不尽かもしれないし、とんでもないかもしれないが、でも、その結局会社が大量に儲けて自分の給料が高くなるのが一番ベストですよね。一番ベストじゃないかもしれないけど、とりあえずのベストですよ。そういうことが、これが長寿化というもの、そして虚勢不安というもの。その組織にいるのはとても辛くて厳しいが、適応するのは大変だが、結局は適応できずに追放されるのを最も恐れているという、このアンビバレントなお父さんに対するですね、アンビバレントな状態。あれですよ、夜じゃないな。いや、夜だったような気がする。夜と霧じゃない方の夜ね。あれもユダヤ人で、子供の時にお父さんと一緒に、強制収容所に入れられた、夜と霧じゃない、フランクルじゃない方のやつですね。ちょっと、エリーゼではないと思うんだけど、そういうような名前の人が書いているやつで、 あれもですね、言うまでもなく重々しい話なんですけど、それでもですね、僕が、やっぱり河合駿さんも書いてましたけど、衝撃を受けたのは、強制収容所の中でお父さん死んじゃうんですよね、確か。でもその時、ものすごい辛いし、だって強制収容所で唯一の頼りになるお父さんがいなくなるって、これほど心細いことはないと思うんですよ。でも、心の中に喜びがあるのを自分は見逃せなかったみたいなこと書いてて、いや、この人すごい人だなって思ったんですけど、子供の時の話ですもんね。つまりお父さんが目の前で死んでいって、ああ、よかったと思ってるわけですよ、心のどっかでは。これでお父さんから解放されて自由になれるぜってわけなんですよ。だってもう、そしてしばらくして自分も死んじゃうかもしれなくても、そしてお父さんと別れるのは明らかにものすごい悲しそうなんだけど、それでも心の奥底には喜びがあったっていう、この話がですね、私はものをすごくですね、忘れられないものになったんですけれども、父親の横暴、ユダヤ人社会っていうのはね、きっとそうなんですよ。横暴なんですよ、きっと家父長制が厳しくて。でもまあ、そうは言ってもね、このような自分の心の影は見逃します、見落としますよね、普通に。すごい、やっぱりこう、よくよく自分の内面について詳しい人だなと思うんですよね、この感覚。まあ、非常に影が濃いとも言えなくはないですよね。非常にこう、なんていうのかな、闇が深いと言いますか、そういうところも言おうと思えば言えると思うんですよ。とにかく長寿画というものは、それだけ人の心に影を差しているということは間違いないかなと。まあ命かかってたり昔はしましたからね。今はさすがに、まあちょっとね、でもね、いろいろありますからね。まあとはいえ、私はその、やめた方がいいと思うんですよね。うん、いかなる理由にせよ、この長寿画が、きつくなっていいことは僕は何にもないんじゃないかって思うんですよ。ましてこう、会社っていうところは、この、なんていうのかな。体育会系まっしぐらで行ける会社っていうのもあるのかもしれないんですけど、私のこう、これまでの経験だと言うほどは全然ないなと。単にマウント取りたいという気持ちの方がのさばりやすいだけであって、言うほどこの男性、昔で言うところの家父長男性主義みたいなもので、ものがですね、組織を非常に強くするかっていうと、非常に疑わしいなというふうに、最近は特に思いますね。ちっちゃな組織で動いてる人間としてはですね、このお父さん主義というもので乗り切れるほど世の中単純にできてないですよね、やっぱり私が思うには。ましてそれを、心は水風呂では鍛えられないと思うので、いくらかは違うかもしれません。でもどっちかっていうとやっぱり朝起きてスッキリみたいな気持ちになれるのが、まあ身体的な機能かの、身体的な影響の方が強いなと。で、何よりも僕がやっぱり思うのはですね、この長寿画機能というもの、フロイトが書いてるということの中に、それほど明快じゃないんですよ。明快に読めるように思うって読んでたんだけど、そんなにはっきりと長寿画とは定義上こうこうこうだみたいな書いてありますけど、そんなに確信を持って書いてるっていう感じがやっぱりしないんですよね。結構理論、後期、中期とかって言うんですけど、書いてる時期によって言うことが微妙に変わってきますし、まあ僕もタスクシュートのことについて書いてるうちにそういうことがよくわかるようになってきたんですよ。そんなに最初に考えた、オリジナルので考えた人っていうのは、いろいろとやっぱり試行錯誤してるんですよね。長寿画とはこうであるみたいな、見てきたようには書けないじゃないですか。見えるものじゃないしね。このウィリアム・テルの話みたいな、わかりやすい物語の時は、まだしも、結局のところ弓の名人の話だから、体育会系というよりは軍事系の話ですから、ここは確かにお父さん的世界ってのが猛烈に出てきますけど、我々の時代まで来てみると、このお父さん的世界の限界というのは、あちらこちらでしょっちゅうお目にかかりますし、何よりも体を鍛える、スキルを鍛える、結局ウィリアム・テルも弓のスキルでしたけど、これは何を意味してるんだろうと。なんでここで、犠牲になってる子供が出てきてるんだ。これやっぱりセットなんですよね。お父さんだけで何かを乗り切ってきた物語っていうのは、何かマフィア映画みたいなやつだと本当にそんな感じになるんだけど、現実はそうは決していかなくて、ヤクザ映画みたいなのですら、このテーマ実はありますからね。実は我々はお父さんヒーローものみたいなものは好きですけれども、もうちょっとでも複雑になれば、直ちにですね、いや、立場上私たちはお父さんじゃなくないっていうのが出てくるわけですよ。この子供の方なんじゃない？いつもはっていうね。 お父さんにただ小突き回されてる弔辞がテーマっていうのは、そういうテーマがあるわけですよ。私これ、昔は不思議だったんですけれども、ものすごいお母さんが横暴で、いつも怒鳴ってばっかりいて、怒ってばっかりいて、要するにお母さんがファルス的弔辞がなんですよね。そういうファルスを持った弔辞がお母さん、こういう人は昔の日本の昭和ではむしろ多かったかもしれない。お父さんが強いというより、お母さんが強い。お母さんが、まあお父さんが弱いからってよく言われてるんだけど、お父さん役も兼ねちゃってる。だけど、こういうお母さんにしがみついている、なんかこう、弱々しい感じの女の子とかね、特にね、よく僕は見て、いや、なんかお母さん横暴で嫌いって言ってなかったっけ、君っていうような人を、よく僕は不思議に思ってたんですよ。なんかそういう横暴なお母さんの、足にしがみついてる子って、ちょいちょい見かけたんですよね。あれ僕多分自分幼稚園か小学校低学年だったんですけど、すっごい気になっていつもですね、興味深い。自分は絶対にお母さんの足にはしがみつかない子だったんで、興味深い。なんでなんだろう。このお母さんはなんか確かに、外で見たって横暴ない。横暴で、このお母さんが大好きってのは考えにくいんだけど、このお母さんにこういう子はしがみつく。謎だって思ってたんだけど、今ならよくわかる。いや、ウィリアム・テルの子なんですよね、あれは。つまり、ある意味。弔辞画と、ヘルプレスネス、よるべない。この辺、やっぱり非常によく指摘されているのも、藤山直樹さんで、弔辞画というテーマを出したときに、ヘルプレスネスっていうのはセットじゃないと、あんまり意味がないんですよ。我々にとってはね。さっきも、出てきたのすらそうじゃないですか。ブラックに近い企業で働くといった場合、意外とその企業にしがみついちゃうじゃないですか。自分他に行くところねえ、みたいな。まあ、いつの時代もそういうところってありますけどね。入った組織が少々まずくても、入った組織は結局いろいろしてくれるんで、ブラック企業マシュラだったらまた別ですけど、ブラックっぽい企業とか、この話って DV っぽい夫みたいな話にもそのまんま入ってくるんですよ。つまり、長時間がうんぬんとか、俺のこう体を鍛えるぞ、それによって心もっていう、そういう話、として見るよりも、このヘルプレスネスの方に着目した方がいい気がするんですよね。私は。人間にはこの種の分裂は必ずあると思うんです。昔も、まあ意識をしましたけれども、最近YouTube でその新井さんとに紹介いただいた水風呂を見ていてもですね、いや、そうじゃないんだろうなと。やっぱりこの人たちですら、ご機嫌なマッチョみたいで、めでたい感じがして見ていると楽しいんですけど、多分、この人自身はともかくとして、こういう世界ですらも、やっぱり自分の弱さっていうものを意識してるんだろうな。そいつを克服したいんだろうなっていう感じが、つまり分裂してるんですよね。マッチョなだけに、外から見ると肉体1個しか見えないから、肉体を見ると一貫してるんだけど、心は乱れるんだろうな、二つに割れるんだろうなと、分裂するんだろうなって感じがするんですよ。この分裂している弱い方、こっちを見ないとあんまり意味ないなと。なんだっけな、アチェベだっけな、アフリカ文学に、断たれた絆っていう、これも有名な小説があるんですけれども、その主人公のオコンコっていうね、アフリカではすごいヒーロー的なキャラクターらしいんですけど、でも、コンコーって人は、やっぱ分裂なんですよね。さすがに、世界的に有名な小説だけあって、コンコーはすごいたくましくて、マッチョな戦士なんだけど、確かにそうなんだけど、でもすっごい内面は分裂してるんですよ。いつもそういう悩んでるんですよね。自分はなんて弱々しいんだって言って、ちょっとでもその片鱗が見えると、わあ、もうダメだダメだ、みたいになって、鬱っぽくなっていくんですよ。すごいよく描けてるんですよ、その辺が。やっぱり世界どこでも同じなんだねっていう感じがするんですよ。そういうこうね、ある意味ブッシュマンみたいな世界で、しかもブッシュマンの中でも一番強いような格闘家でね、強いような男性ですら内面ではどんなにこの弱さっていうものに悩んでいるのかと。そのね、すごい部族でもトップクラスのレスラーで、なんちゅうのかな、戦争って言うんですけども、戦いになっても、こう、どんどん敵を殺していくみたいな、そういう、すごい、マッチョな黒人の人なんですよ。なるほど、これが人気になるのはよくわかると思うんだけど、でももう、特にこう、なかなかひどい話が出てくるんですけど、捕虜として生け捕りにした、 男の子ね、その子を妙に気に入っちゃったんですけど、その男の子を自分が殺さなきゃなんなくなるっていうシーンがあって、まあ、これ非常にエリプス的な話ですよね。それで自分で殺した後に、もうすっかり鬱っぽくなるというね。これは非常に面白い話だったんですよね、私にはね。この二人が我々の心には、この長寿画っていうテーマが出た時は常に同居している。お父さんに殺されてしまいかねないこのヘルプレスな子は、お父さんを頼りにして生きていくしかないという分裂を抱えている。これ何に、どうしてこういう話が必要かというと、実はしょっちゅうセッションの時に意識させられるんですよ。自分自身も意識させられるんですよ。結局、自分の長寿が指示に出ると、これがよく言われるところの介入的だし、アドバイス的なんだけど、長寿が指示的に出て、いやもう朝早く起きて、ガンガン、バリバリ仕事していきましょうみたいな、長寿が指示的に出ると、一見良さそうじゃないですか。それでうまくいけば、社会適用がうまくいくんだから、精神分析がどうだとか、対象関係がこうだとか、ぐじゃぐじゃ言ってないで、タスクシュートにバチッと、それで逆算でもいいから書いて、朝6時に起きるんですみたいなことをやれば良さそうに思うかもしれないけど、我々の心は、僕は絶対にどんな人でも一個の心を持った人間なんていやしないと思うんですよね。人間は最低でも2つは、もう2人ってことは絶対なくて、内面には10人から20人ぐらい内的対象がいる世界で生きてると僕は思うんですけど、でも、その2人はいて、で、緩めないんですよ、片方。だから、長寿画を強化していて、うまくいってるときはいいけど、あんなおこんこみたいな人ですら、その大変な出来事ではありますが、結局のところ自分のその強さというものがむしろあだとなるような場面に遭遇しては、ドーンと落ちていって、なんでお前はそんな、まあ、ジェンダー的にあれなんだけど、昔のアフリカの話ですから、植民地になる頃のね、ナイジェリアかな、植民地にされる前後なのか、なった後なのか前なのかわかんないですけど、まあ、白人が自転車に乗ってるっていうシーンが出てくるんですけど、それで、こう、いや、もう自分は弱々しい女のようになってしまったんだみたいに、そうやって、こう、うつうつとしていくわけですよ。これが起こるということは、我々にこれがないはずがないと思うんですよね。つまり、この、ヘルプレスネスね、長寿が頼みにしている方の、自我はどうするんだってことなんですよ。ついていけなくなった時に。で、ついていけなくなりそうになっているって話がしょっちゅう出てくるのに、長寿がでいくと、どんどん分裂がひどくなっていくじゃないですか。長寿がの方で行こうとすればするほど、ついていけない方は、ただただ長寿がから、排除されるのも恐ろしくて、つまり、自分の心の中に強い部分と、やたらビクビクしている部分が同居しているという状態、しかもその分裂が激しくなっていくという状態を生み出すわけですよ。だから、長寿が支持というのは、よっぽど調子が良くなってる時ですら、見守るというのがせいぜいで、およそこう支援、そこを支援していくというわけには、なかなかいかないと思うんですよね。これが臨床とかセッションの場面で、まず意識させられることの一つなんですよ。同時にって言ったのは、同時に、調子が支持にしたくなるというのは、気持ちの上ではあるわけですよ。どんなアドバイスしてる側にもありますよ。あ、今調子いいっすね。そのまま行きましょう、みたいな。これすら長寿が指示だと思うんだけど、その時やっぱり、気弱になってる自分っていうものを意識しないわけにはいかないんですよね。今調子いいけど、調子悪くなったらどうすんのみたいな。この分の反動の分、後で何とかできるみたいなのが自分の心の中で聞こえてくるわけですよ。それは私の、要するに、グッドバイブス流に言うと、恐れと不安ですよね。恐れと不安を手放しましょうっていう恐れと不安ですよ。なんで恐れと不安がここで上がってきたのかというと、やっぱり自分の心の中の分裂があるわけですよ。ウィリアム・テルとその息子なんですよ。私の心の中でね。テルの方はいやいや、俺のスキルに任せておけみたいな感じなんだけど、でもさ、そのお父さんのスキルだって、やっぱり嫌でリンゴじゃなくておでこ刺しちゃうこともあるんじゃないみたいな。これが恐れと不安じゃないですか。そのスキルで失敗して、相手の長寿が支持してるのはいいけれども、そのね、目の前の女の人が、いや、タスクシュート無理ですってなった時、なんて言うのみたいなね。そういうことってあるわけですよ。 この分裂を意識する以上、やっぱりこう、どこまでも自分は弓の名人だからいけるぜっていうわけにはいかないんですよね。現実性はそんなにシンプルにはできてないと。だったらじゃあ、その子供の方の抱えてみたらいいんじゃないかって考え方が逆にありますよね。いやいや、今はもうそんな、ウィリアム・テル万歳の時代じゃないから、今大丈夫だから、あれですよね、弱くなってる子供の指示に回るっていう、自我指示的な、ちょっとロジャーズっぽく感じられるような心理療法。これはもう、誰もが考えつく、こっちもね。その、介入アドバイスはいけませんと。とにかく、ラポールを大事にしましょうとか。このラポールってどっちを意味するんだろうなって時々思うんですけど、まあそういうことですよね。その、母親のように、こう、心に寄り添いましょうってやつですよ。共感して寄り添いましょうって言ってる時は、まあ感覚的にはこれを意味してるんだと思うんですよね。弱々しくなっている方の、その悲惨な目に遭っている方の自我を、元気にしていって、そうして抑うつ状態を乗り切っていくっていうような、そういう人を抑うつ的にしない、そういうやり方。だけど、これをやると今度は長自我が不安になる。長自我不安って言葉もあるんだけど、これが意味するのはそのまんまかはわかりませんけど、あまりにもこれをやってると、どうしてもこう、まあ、要するにカウンセラーに依存するってやつなんですけど、対抗が進行するわけですよね。まあ、子供になるわけだから、子供っぽくなっていくわけですよ。まあ、時間が守れなくなるとか、会社に行くのが辛くなってくるとか、現実適応が下がっていくじゃないですか。長自我が現実適応しているんであれば、長自我に頼り切っているその分裂気味の弱々しい方は、その弱々しい方っていうものを支持するっていうのは、結局のところ、自分が弱々しくなっちゃうと。そして、ある意味、セッションでは何にもしてる気がしなくなるんですよね、今度はね。会社に行けないんですって言っても、大丈夫ですからとか言って、すげえ無責任な感じになっていくわけですよ。これはこれで。じゃあ、どうすりゃいいんだってことになるじゃないですか。で、長自我について考えるときには、この二つの分裂というものを、なんとかこう、結局持ちこたえるって話になるんだけど、結局のところこの分裂が過剰に進行しないように気を配りながら、あるときはこっち、あるときはそっちっていうのを考えていくわけですけど、そこはでも、まあ、やる人のパーソナリティ出ると思うんですよね。まあ、長自我が凛々しくやってるのが好きだぜっていう人もいれば、どっちかというとお母さん的に、もう自我指示的に言って、でその流れの中でなんとかちょっと長自我に頑張ってもらってみたいな、そういうですね、図式的に言えばですよ、そんなこと考えてないですけど、まあ、そういうことを考えもしますよね。考えるっていうか図式的には説明できますよね。でここまでだったら、まあ、自我心理学的だし視者心理学的だし、まあ、それこそ人生相談の域を出ないわけですよ。なぜ対処関係論という話になってくるのかといったところで、ここで話がガラリと母親、不在の母親論みたいに変わっていくんですよ。この二つを統合して考えようとしたのが、冒頭で言った、もうお忘れかもしれませんが、私のチャレンジングだと、今回やってることなんですよ。喋ってること。ここを統合して考えていくことが大切なんだろうなと思いつつ、ここを統合しようとして、今ちょっと詰まってるわけですね。別々に話すことはできるし、してきたんですよ。これまでもね。できるっていうか、それも人の本をただ喋ってるだけなんだけど、まあできるし、一応。ただこれを統合的に話すとなってくると、結局これって何をやろうとしてるんだろうというか、登場人物変わるんだよねって感じがするんですよね。不在の母親っていうことになっていくと思うんだけど、やっぱりですね、ここで次元というのか水準が変わっちゃうんだろうなって思いますね。先日グループセッションで不在論を久しぶりに、3ヶ月チャレンジのグループセッションで不在論をまんま取り上げてみたんですね。で、松木さんの事例、松木邦弘さんが少なくとも2つの本で書いている事例が私はやっぱりインパクトあって、松木さんにもインパクトあったんだろうと思うんですけど、録音機の幻覚を見るってやつがあるんですよね。つまり女性が、この部屋には録音機があったんですね。私が喋ってることは筒抜けなんですね。みたいなことを言い出すんですよ。まあ、これ幻覚ですよね。で、松木さんが非常に、ざわざわしてきて恐ろしくなってくると。つまり、だってこれは、まあ言ってみれば精神病が進行しているという、しかも急速に進行しているっていう一つの、こう、 なんていうのか、現象なんで、心理現象なんで、やばいって感じがするわけじゃないですか。私の喋ってることは全部筒抜けなんですねって、これを確信してしまったら多分その人一言も喋んなくなってしまいますよね。その場では何も喋れなくなってしまいますよね。そしたらもう治療は、まあ、アウトかじゃないかもしれないけど、松木さんなら何とかされるのかもしれないけど、非常に泥沼感が出るじゃないですか。だから非常に危険だって思ったわけですよ。そこを何とか乗り切る話なんですけれども、その中で、なんでそもそもこの録音機とか言い出したのか。ってことなんですよね。それはですね、調子が良くなってきたからなんですよ、この話の背景にあるのは。つまりその女性、調子が良くなってきたから、あ、もうこれで精神分析は終われるんだみたいに、まあ長くかかるわけだから、やっぱりお金もかかるし、時間もかかるし、最初に申し上げましたけど、いつ復職できるんですかみたいな問いがしょっちゅう出るように、やっぱ終われるんだって思うじゃないですか。思ったわけですよ、調子が良くなって。まあ、松木さんのきっと診療が良かったわけですよね。けども、そうなってくると不安になりますよね。でも、私、こんなに長いこと精神病で、やめて大丈夫なんだろうかと。で、周りの人は特にそう思いますよ。いやいやいや、まだまだ続けないとみたいに。つまり反対されたわけですよ。で、周りの人はもっと続けなさいみたいに言うと。で、そうなってくると、すぐ心配になるじゃないですか。いや、松木先生もきっと、まだまだ時期尚早だって言ってるに違いないと。この気持ちはネガティブなものですよね。そもそも何が統合失調とか等の問題かというと、精神病の問題かというと、要はフラストレーションというものに耐えられないわけですよ。これ、はたから言うとなんかね、しょうもないこと言ってんなって聞こえるかもしれませんけど、そんなことはないんですよ。僕らみんなこれで困ってますよね。みんなこれですよ、はっきり言って。幻覚を見るレベルじゃないかもしれないけど、みんな幻想の世界に引きずり回されているじゃないですか。彼女は不機嫌になったんじゃないかとか、奥さんは不機嫌なんじゃないかとか、恋人の彼氏をね、この間ああいうことを言っちゃったから、私にもう会ってくんないんじゃないかとか、そんな幻想ばっかりじゃないですか。会社の上司はこのミスをした私をもう、こんなやつなんで会社にいんのかなと思ってるに違いないとかね。この種の幻想ばっかりですよね、僕らが悩んでるものの重要な成分は。だからそういうものを、弱々しくやらないためにも何にでも立ち向かえるために、朝の5時半から水風呂に入ろうとか思ってるわけじゃないんですかね。知りませんけど、そういうことなんじゃないのかなと思うんですよ。はっきり言って、我々とこの患者さんの間に何の違いがあるんだろうと思うんですよね。私は松木先生は、私の、治療というものを、私がこの治療をやめるには時期尚早で、勝手にやめようとしている私をダメな患者だとか、まだやめちゃダメだって少なくとも思ってるんだろうなと。もう確信してるわけですよ。ほとんど完全に。松木先生はまだやめちゃダメだと思ってると。治療中終結に反対してると。この思いが恐ろしい、恐ろしいというか辛いんですよね。すごく辛い。私は松木先生のいい患者でありたい。で、松木先生はもちろんいい先生だと。つまりこういうふうにして、すごい自分はフラストレーションを溜めている。すごいストレスで辛いと反対してるからね、みんながね。自分は辞めたいわけですから。辛い。この辛さがある一方で、周りの人はみんないい人ばかりであると。いい人、いい人。松木先生はすごい偉大ないい先生みたいに思ってるわけですよね。優秀ないい先生みたいに思ってるわけですよ。この自分の中のフラストレーションの置きどころがないんですよ。松木先生は反対している。私も治療をやめたい。これが本音なんだけど、これを思ってしまうと、とっても辛くなって、精神分析に行くたびに嫌な気持ちになるわけですよ。こういうことって、でもよくあることなんですよ。なんちゅうのかな、デートしててもね、相手の男の人は私のことなんかもうどうせ、本当は別れたいと思ってるんだろうなと思いながら、浮気してるとかじゃないですよ。相手の男性はいい男性だと思いたいわけですよ。別れたくないからこういうのがフラストレーションになるわけじゃないですか。相手は別れたいと思ってるけど、私は付き合っていたいと。この状態って辛いですよね。ただ一方的に自分が一緒にいたくて、一緒にいてねって言ってるんだけど、相手は本音では一緒にいたくないと思う。この状態が辛いわけじゃないですか。だから喧嘩になるんですよ、きっと。だから一人でも生きていけるっていうふうに思いたくて水風呂に入るわけですよ。つまり、ここを超自我的に乗り切ろうとしちゃうってことなんですよね。 まあ心の中のお父さんなりが言うんですよ。そんな男に頼って生きていくなと。お前一人で自分の足で立てみたいな、そういうことを言うわけですよ。それがさっきの長自我論法なんですよ。今回は次元が変わったわけですよね。でも彼氏のこの表面に見えている笑顔の裏にあるものが私を苦しめる。裏にあるものはあることにもなったんでね。でも彼氏はそんなにひどい人ではないんだと。松木先生はそんなにひどい先生ではないんだと。松木先生はこれをやめろと、まだ続けなさいと言っている、そういう先生だということになっちゃうと、松木先生というのは結局のところ自分が辞めたいというのに反対する悪いお父さんですよね。横暴なお父さんになってしまう。そうは思いたくない。松木さんはいい先生なんだと、いい先生であるだけなんだと、とことん思いたいとなってきて、自分のフラストレーションがあると。でもこれを辞めたいというふうに思ってる自分がいる。これも無理だと。これも認められない。だって自分が辞めたいと思っているということは、自分は悪い患者になってしまいますから。いい治療なんだから、やっぱり行きたいと思っていたい。で、松木さんはそれを辞めたいと思っている自分のこの辞めたいに反対しているという、その裏側を持っていて欲しくもない。ものすごく状況が矛盾してきているじゃないですか。そこで発明されてしまうんですよね。その心理療法に行くことのできない理由、行っていては良くない理由、ここには録音機がある。いや、それ松木さんが置いた以外誰が置くんだって感じなんだけど、そうじゃないですよ。もうこうなってくると。ほとんど魔法のようなもの。そこには録音機が唐突に出現するわけですよ。だから自分はこの治療をやめることもできないが、ここで、どんどん以前のように自由連想し続けることもできないという、この独特の心理的な状態を、なんていうのかな、正当化っていうのも変なんですけど、いかにも理にかなったものにするための小道具として、直ちにそもそも自分の言ってることが世界中にばらまかれる録音機って変なもんなんですけど、まあ、今ならありそうですけどね、そういうものを作れば、用意すればできると思うんですけどね、スマホとかで。まあそういうものが頭の中で発明されてしまう。これが幻覚なんですよね。だから我々がやってる、我々のは幻覚はいかないから幻想だと思うんですけど、ことの延長線にあるものと理解できるわけですよね。で、私はここに不在の母親論というものがあるわけですよ。要するに、この自分に良くしてくれる存在というものが我々にとってはいつもいてほしいわけですよね。いてほしいわけです。いいおっぱいってやつなんだけど、とにかくあってほしいわけです。赤ちゃんにとってやっぱり空腹になったら直ちに間髪入れず持ちこたえられないんですよ、そのフラストレーションに。だって赤ちゃんは事態をよく分かってないから、いつかおっぱい来るだろうなんて思ってないから、このままダメになってしまうっていうその恐怖にとらわれてるわけです。ヘルプレスネスの極致みたいなもんですよね。その時いいおっぱいが来るっていうふうに、というか来ないので、作り出すんですよ。この状況に持ちこたえるためのいいおっぱいを作り出し、しかも同時に悪いおっぱいも作り出してしまう。私を苦しめる悪いおっぱい。これは、要するに外に追い出そうと。録音機外にあったじゃないですか、自分の。これなんですよね。悪いものはいいものと悪いものを分け、しかも悪いものは外に追い出すんですよ。松木先生の外にもある。こうしていいものを守るんですよ。究極的にも僕らがやりたいことは、このヘルプレスネスな自分、よるべなくて弱々しい自分を守りたいから、いろんなことを心の中でやるんですよ。私はその一環に水風呂が見えるから、その一環として心の弱い部分を守るための小道具としての、外的に発明された水風呂というものは、非常に、なんていうんですかね、合理的な存在には見えにくくなってるわけです。僕の観点を通すとね。別にそれが全然今のような文脈をわざわざ通す必要はないし、単なる私の盛大な誤解なのかもしれないんだけれども、私の観点を通すとこういう風になっていくわけですね。で、その時に、この不在のものというもの、本来存在していないものですよね。例えば空腹か空腹なわけであって、お腹を減らすために何か栄養を搾取していく悪いおっぱいとかが体内にあるわけじゃないんだけど、赤ちゃんの空想なんで、そういうことも可能になってしまう。で、僕らは それに呼応するものとしていいおっぱいとかを作り出しちゃうんですよ。でもこれもしょっちゅう僕らやると思うんですよね。松木さんはその、検証例いろいろ書いてくださってましたけども、もっともっと健常な水準で、例えば朝ですよね。朝。なんかこう、布団にいつまでも触っているとか、あるいはなんかこう、夜とか、なんかこう、夜食をもぐもぐと食べるとか、それはいいおっぱいというものを具体的に再生させる小道具として、一つ使えるわけですよ。フラストレーションが溜まりやすい状態で、この弱々しくなっている自分を守るために、いいおっぱいが必要になるわけですよ。だって、そりゃそうですよね。ウィリアム・テルの息子だって、こんなね、そんな世の中ってそういうものなのかもしれないけど、自分の頭の上にリンゴ乗ってて、向こうではお父さんが矢を明らかに自分の顔に向けて狙いを定めてきていて、絶対耐え難いじゃないですか。空想の一つや二つできるんだったらしたくなるじゃないですか。朝ね、ものすごく寒くて氷点下2度の中で、まだ暗いのにね、起きたくないですよね。単純に。で、弱々しい自分と、ここで長寿我的な自分に分裂するじゃないですか。ビシッと起きて、こう、ガバッと起きて、会社に行くんだ、みたいな。そういう長寿我的なお父さんと、いやいやいやいや、もう今日は休んで寝てようよ、みたいな感じで。この分裂の中でね、一方では、すっごくふにゃーっと、こう、柔らかく包んでもらうような幻想を持ったままですね。会社に行けたらいいじゃないですか。すなわち体が2個に分裂していくような感じ、気配ってものがここに出現しますよね。だから水準が下がるんですよ、一つ。ヘルプレスネス水準の方に下がって、今度は不死ではなくて母死の方に話が移ってるわけですよね。で、いやいや、もしかしたら今日はそもそも会社って休みだったのかもしれない。これが万能空想ですよね。魔術的思考ですよね。で、なんかこう、ホットミルクでもね、こう寝ながら飲みながら、お母さんに、授乳していた頃の感覚というものを、そんなの強く認識はしてないでしょうけれども、ちょっと体のどこかを触れながらね、それは性的に少し刺激してるのかもしれないし、わかりませんけど、まあ私だったら性的にやりますけど、だって触れながらね、なんかこう全てがうまくいってるような感覚というものを持っている。でもこれは幻覚じゃなくて幻想なんで、目覚ましがもう一発鳴ると目が覚めるわけですよ。これが目が覚めるってやつなんですよ。夢から覚めるわけですよ。万能空想の世界にいても、現実は1ミリも動きゃしないんですよ。現実が1ミリも動かないような世界じゃないですか。幻想だとか幻覚だとかいう世界は。現実には存在しないものなんで。これが不在ってことなんだろうなと思うんですよね。理想のおっぱいを作り出し、存在しないんですよ。そして悪いおっぱいも作り出す。で、その悪いおっぱいのせいで、自分はひどい目に遭ってるから、この理想のおっぱいと一緒に、魔術的な夢の世界に入っていきたいということをやってるうちに、現実には機能できないという存在に自分がなりかねないと。ここで、長寿我がどれぐらいどんな風に役立てられるかってことだと思うんですよね。もちろん、ガバッと起きるというのも一つの考え方だし、冷たいシャワーを浴びるとかいうのも一つの考え方なんだろうと思うんですけれども、私はそこまでいらないんじゃないかと思ってるんですよね。そうじゃなくて、やっぱりこの弱々しい自分と強い自分の分裂を極力解消して、魔術的思考というものを自分の中に、必要な要素を極力やっぱり少なめに抑えておく。そのための小道具を使ってしまうと、今度は身体搾取みたいな言い方なんだけど、身体の方が苦労するじゃないですか。だって朝っぱらからホットミルク飲まされるじゃないですか。結局、何でもいいんですけど、そこでカステラ食べるのでも、チョコレート食べるのでも。でも結局は体にツケが回ってくるわけですよね。それこそツケですよね、これはね。体お願いやっといてみたいな。この幻想を維持するため、幻想を維持するために体使われてますからね。まあそれがフェティッシュってことになるんですけどね。フェティシズムなんですよ、これは。結局。体の一部を触って気持ちいいみたいな。赤ちゃん状態に一旦戻って、この事態の過酷さというもの。向こうからお父さんが、いや、弓で狙ってきてますから、みたいな。この絶対到底受け入れられないような理不尽なもの。そこにはものすごく悪いものがあるわけですよ。 ちょっとした会社でやったね、誤記で、なんか、誤記、誤字脱字が2個ありましたと。お前何やってんの？幼稚園に行き直せばみたいなことを言うというね、この非常に悪いお父さんみたいな、上司が、でもそれはただそう言われただけなんですよ。その後に起きてることというのは、要するに自分に苦痛をもたらしたもの。さっきの松木先生が、まだ精神分析続けなさいと。それはすごい嫌なことなんですよ、やっぱり。その人にとってみればね。だから、そのすごい嫌なことを、たとえ自分のためとはいえ言ってくる悪いお父さんというものを、そこに見ちゃうと。悪いおっぱいというものを作り出してしまうんですよね。そして反対してるに違いないと。松木先生は別にその時反対してなかったわけですから。こういう誤解って僕らいくらでも作り出せるじゃないですか。ものすごく簡単にしかも作り出せるじゃないですか。いや、松木先生は本当は絶対反対してたし、反対とは言わなかったけど反対してたからみたいな。だってそういうことみんな言うじゃないですか。私がこういうことを書くと、きっとどこかで X では嘲笑する人が出てくるとか、嘲笑してくる人が出てくる遥か手前の段階でもすでに嘲笑してくる人が出てくるっていうのは確信になってしまいますよね。そういうこと僕らいくらでもやるじゃないですか。この幻覚の録音機を見た女性というものは不思議だって思うかもしれないけど、その割には僕らは意もしない人のありもしない心理ってものを、平気でどんどんどんどん作っていきますよね。で、僕が思うのは、それを作った上で自分の長時間を鍛えて頼ろうっていうのは、順番がおかしいっていうことだと思うんですね。ここまで喋ってきて、ようやくなんとなく分かってきたのは、ここでウィリアム・テルのお父さんというものとの戦いに挑むっていうために、体を鍛えるとか、困難というものに弱音を吐かない自分を作り出すといった話は、順番がおかしいと思うんですよ。タスクシュートを学ぶ、そういうスキルを学ぶことによって、誤字脱字を二度としない自分になるといった話って、やっぱりどこか、順序が狂ってる気がしたんですね。問題なのはフェティシズムの方だと思うんですよ。自分にはフェティッシュはないって思われるかもしれないけど、同じことだと僕は思うんですよね。その、いいおっぱいの幻想と悪いおっぱいの幻想を作り出すということをしてしまってる以上、そこの問題は常にまず、対抗した自分の心の問題であって、決して体が解決するべき問題ではないように思う。そういう話なんだなと。まあでもやっぱり、いまいち統合しきれたかっていうと、つまり、長自我問題、ヘルプレス問題と、不在の母親問題と、理想の、万能的思考の魔術的な問題。ただ、一つ明らかに感じられることがありますね。私たちはこれによって、いい対象と悪い対象を分けたところ、そしてそのいい対象というものを守ろうとしています。他のものを混ぜたくない。特に悪いものを混ぜたくない。悪いものを混ぜたくないから、どこかに悪いものを集約させてしまうんですよ。上司なり、企業なり、あるいは自分自身なりに悪いものを全部集約させて、そうすることによって何か自分の持ってるその内的世界ですよね。結局それは自分のことなんだけど、どこまで行ってもそれは自分のことなんだけど、自分の内的世界の良いもの、良い対象というものを守ろうとしている。混ぜるということがとても恐ろしいんです。あまりにも長自我なり攻撃なりが破壊的すぎて、混ぜてしまうと、多分関係が崩壊したり、会社に行けなくなったりね。あるいは恋人と別れなければならなくなる。夫婦離婚しなければならなくなる。あるいは、もっと何かひどいことが起きてしまう。あるいは自分が引き起こしてしまう。そういった破壊から守りたくて、ヘルプレスレスな何かを守りたくて、要するによるべない何かを守りたくて、このような手の込んだいろんなことを、いろんな水準でやってみているんだろうなと。そういうことを、その対象関係論というものを通じて、なんとなくわかるわけですよ。自分が悪いお父さんにされてみたり、例えば、まあ私あんまりそれはないんだけど、セッション中に須崎さんやっぱり言うことが厳しすぎますよね、みたいな、そういう、でもあり得るよね、そういうことはね、いくらでもね。言ってなくたって厳しすぎると。言ってたとして、そこには多分誤解成分が含まれているんだと思うんですけれども、それはやっぱりその人にとっての何らかのこう守りたいいいもの、いい対象から守りたくて悪いものというものが分けられる。わけで外に出される。いいものから、なんていうのかな、排除って言うんでしょうけど、抽出みたいな感じが僕はちょっとするんですけど、抽出し移動させられる。 そして全部悪いのは私ですからとか、全部悪いのは何々ですからとか、あるいはまあ佐々木が悪いってことになり、そうするとこれが中断の浮き目を見るんだけど、これやっぱりいくらかそういうことを通さないとですね、その人が持ってるその悪い対象ってどんなもの、自分が悪くさせられてみて、投影なんだけど、悪くさせられてみて初めて、自分に、なんちゅうのかな、思い当たる節が出てくるわけですよ。こういう感覚知ってるなっていうような、そういうものが出てくるわけですよ。そういうものが出てこないと、ただ図式だけでこれを考えていてもですね、それこそ考えていても、実感が湧かないですよね。その人は一体、悪いものとはどんなもので、どれぐらいそれを恐れているんだろう。そしてそれはどういう悪さをするんだろう。会社に行って、上司の、悪い態度を見るとか、録画した動画を見せてもらうってわけにはいかないじゃないですか。で、自分がそれを、その役を振られてみて初めて、あ、こういうのに苦しめられていて苦しいんですねっていうことが分かってくる。その辺がこの話の対象関係的なところなんだろうなというふうにも思いますね。やっぱこれは転移の話ですね。